第10章、例の被造物、人間にどんな影響を与えていますか？密会は人間を助けることができますか？邪悪な霊は人間にどのような影響を与えてきましたか？邪悪な霊を恐れるべきですか？一節の質問、密会について知る必要があるのはなぜですか？誰かについてよく知ると、大抵その人の家族のことも分かってきます。同じように、エホバ神について知ると、その家族である密会たちについても理解が深まります。聖書は密会たちを、神の子たちと呼んでいます。では、神の目的において密会たちはどんな立場を占めているのでしょうか。人間の歴史の中で何かの役割を果たしてきましたか。密会はあなたの生活に影響を与えますか。与えるとしたらどのようにでしょうか。二節の質問、密会はどこから来ましたか。どれほどいますか。聖書には密会について述べる箇所が幾百もあります。では密会のことをもっと知るため、そのうちのいくつかを取り上げましょう。密会はどこから来たのでしょうか。コロサイ一章十六節は、他のすべてのものは天においても地においても彼イエス・キリストによって創造されたと述べています。密会と呼ばれる霊の被造物はすべてエホバ神により、その遺言を通して個別に創造されました。密会はどれほどいるのでしょうか。聖書は、幾億もの密会が創造され、そのすべては強力であると言っています。客中、義にかなった密会について、啓示五章十一節には、彼らの数は数万の数万倍と記されています。ですから聖書は、幾億もの密会が創造されたことを暗示しています。客中終わり。三節の質問、ヨブ三十八章四から七節は、密会たちについて何と述べていますか？神の言葉聖書は、地のもといが置かれたとき、神の子たちが皆称賛の叫びを上げ始めた、と述べています。ヨブ三十八章、四から七節。ですから、密会たちは人間が創造されるずっと前から、地球が創造される前でさえ存在していました。聖書中のこの箇所は、密会たちが感情を持っていることも明らかにしています。密会たちは喜びにあふれて叫んだとあるからです。神の子たちが皆共に歓喜したことに注目してください。その時、すべての密会はエホバ神に仕える一致した家族の聖員だったのです。密会による支えと保護。4節の質問、聖書は忠実な密会たちが人間の活動に関心を抱いていることをどのように示していますか。忠実な霊の被造物は、最初の人間たちが創造されるのを目撃した後、人間家族が大きくなり、神の目的が達成されることに鋭い関心を示してきました。しかし、時が経つにつれて密会たちは、人間家族のほとんどが愛のある創造者に仕えなくなるのを見るようになりました。忠実な密会たちにとって、それは悲しいことだったに違いありません。その反対に、人間が一人でもエホバの元に戻るなら、必ず密会たちの間に喜びが湧き起こります。ルカ十五章十節。密会は神に仕える人たちの福祉をこれほど気遣っているのですから、エホバが地上の忠実なしもべを強め、保護するために繰り返し密会を用いられたのも不思議ではありません。いくつか例を取り上げましょう。五節の質問。聖書には、密会からの支えがあったことを示すどんな例がありますか？邪悪な都市ソドムとゴモラの滅びの際、二人の密会が、義を愛する人ロトとその娘たちを生き残らせるため、そこから外へ連れ出しました。それから何世紀も経ってから、預言者ダニエルはライオンの穴に投げ込まれましたが、身に害を受けることもなく、私の神はご自分の使いを送って、ライオンの口を塞がれました、と述べました。ダニエル6章22節。 西暦1世紀には一人の御使いが使徒ペテロを牢屋から解放しました。さらにイエスが地上で宣教を始めた時に御使いたちがイエスを支えました。さらにイエスの死の直前、一人の御使いがイエスのそばに現れ彼を強めました。生涯における大変重要なこうした時に御使いからの支えがあったことは、イエスにとって大きな慰めだったに違いありません。6節の質問い。今日御使いたちはどのように神の民を保護していますか。質問ろ。これからどんな質問を取り上げますか。今日御使いが地上の神の民に見える形で現れることはもうありません。神の強力な御使いたちは目に見えませんが、神の民をとりわけ霊的に有害なものから保護しています。聖書はこう述べています。エホバの御使いは神を恐れる者たちの周囲に陣営を張っており、彼らを助け出す。詩篇34編7節。この言葉が大きな慰めとなるのはなぜでしょうか。私たちを滅ぼそうとする邪悪で危険な霊の被造物がいるからです。それはどんな者たちで、どこから来たのでしょうか。どのように危害を加えようとしているのでしょうか。その答えを知るために人類史の最初に起きた事柄を簡単に調べてみましょう。私たちの敵である霊の被造物。七節の質問。サタンは人々を神から引き離すことにどの程度成功しましたか。三章で学んだように、一人の御使いが他の者を支配したいと願うようになり、結果として神に背きました。この御使いは後に悪魔サタンとして知られるようになります。サタンはエヴァを欺いた後、1600年の間、アベル、エノク、ノアなど忠実な少数の人たちを除き、ほとんどすべての人間を神から引き離すことに成功しました。八節の質問い。ある御使いたちはどのようにして悪霊になりましたか。質問ろ。ノアの日の大洪水を生き残るため、悪霊たちはどうしなければなりませんでしたか。他にもノアの時代にエホバに反逆した御使いたちがいます。神の天の家族内での立場を離れ、地上に降りてきて肉体を身につけたのです。なぜでしょうか。創世記6章2節にはこう記されています。誠の神の子らは人の娘たちを見、その器量の良いことに気づくようになった。そして彼らは自分たちのために妻を、すべて自分の選ぶところのものをめとっていった。しかしエホバ神は、それらの御使いが取った行動と、その結果生じた人間の堕落がそのまま続くのを許されませんでした。地上全体に及ぶ洪水を起こして、邪悪な人間すべてが拭い去られるようにし、ご自分に忠実なしもべだけを保護されました。こうして反逆的な御使いたち、つまり悪霊たちは仕方なく肉体を捨て、霊の被造物として天に戻りました。それらの霊たちは悪魔の側についていました。悪魔は悪霊たちの支配者になったのです。9節の質問、い。悪霊たちは天に戻った時どうなりましたか。質問ろ。これから悪霊たちに関するどんな点を取り上げますか。不従順な御使いたちは天に戻った時、自分たちの支配者であるサタンと同じく追放されたものとして扱われました。今それらの霊たちは人間の体をつけることはできませんが、相変わらず人間に大変悪い影響を及ぼしています。実際サタンはそれら悪霊たちの助けを得て、人の住む全地を惑わしています。啓示十二章九節。どのようにでしょうか。悪霊たちは主に人を誤った方向に導くという方法を用います。その方法のいくつかを取り上げましょう。悪霊はどのように人を誤った方向に導くか。十節の質問、心霊術とは何ですか。悪霊たちは人を誤った方向に導くため心霊術を用います。心霊術とは直接に あるいは霊媒を通して悪霊たちと関わりを持つことです。聖書は心霊術を非としており、それと関連のあることはすべて避けるように警告しています。悪霊と心霊術の関係は漁師と餌の関係に似ています。漁師はいろいろな魚を取るため、さまざまな餌を使います。同じように邪悪な霊も、あらゆる人を自分の影響下に置くため、いろいろな心霊術を使うのです。11節の質問、占いとは何ですか？それを避けるべきなのはなぜですか？悪霊が用いる餌の一つは占いです。占いとは何でしょうか？それは将来のことやまだ知られていない何かについて知ろうとすることです。占いには占星術、タロット、水晶占い、手相判断、夢占いなどがあります。占いに害はないと考える人は少なくありませんが、聖書は占い師と邪悪な霊が手を結んでいることを示しています。例えば使徒16章16から18節は、占いの悪霊が少女に予言を仕事として行わせていたと述べています。ところが悪霊が少女から追い出されると、予言する力は失われてしまいました。12節の質問、死者と連絡を取ろうとするのはなぜ危険なことですか？悪霊たちが人を誤った方向に導くもう一つの方法は、死者に尋ねるよう勧めることです。大抵の場合、愛する人の死を深く悲しむ人々は、死者に関する間違った考えに影響されて欺かれます。霊媒は特別な情報を伝えたり、死者本人のような声で話したりすることがあります。そのため多くの人が、死者は確かに生きているとか、死者と交流すれば深い悲しみにも耐えられると考えるようになります。しかし実際のところ、そのような慰めは偽りであり危険です。なぜでしょうか？悪霊たちは死者の声を真似て、死んだ人の情報を霊媒に与えることができるからです。さらに6章で学んだように、人は死ぬと存在しなくなります。ですから、死者に問い尋ねる者は邪悪な霊によって誤った方向に導かれており、神のご意志に反することを行っているのです。申命記18章10、11節。それで悪霊たちが用いるこの危険な餌に釣られないよう用心深くあってください。13節の質問、かつて悪霊たちを恐れていた大勢の人たちはどんなことができるようになりましたか？邪悪な霊たちは人を誤った方向に導くだけでなく、人間を怖がらせます。今日サタンと配下の悪霊たちは、自分たちが拘束されるまでに短い時しかないことを知り、これまでになく卑劣になっています。それでも以前は毎日そうした邪悪な霊にビクビクしながら生活していた大勢の人たちが、束縛から逃れることができました。どのような方法を取ったのでしょうか？すでに心霊術に関わっている人の場合は何ができるでしょうか？邪悪な霊にどのように抵抗するか。14節の質問、どうすれば一世紀のエフェソスのクリスチャンのように邪悪な霊との関係を断つことができますか？聖書は邪悪な霊にどのように抵抗できるか、どうしたらその束縛から逃れられるかを教えてくれます。一世紀のエフェソス市にいたクリスチャンの霊を取り上げましょう。クリスチャンになる前に心霊術を行っていた人もその中に含まれていました。心霊術との関係を断つことに決めたとき、その人々はどうしたでしょうか？聖書はこう述べています。実際、魔術を行っていたかなり大勢の者が、自分たちの本を持ち寄ってみんなの前で燃やした。使徒19章19節。新しくクリスチャンになったそれらの人たちは、魔術に関する本を処分したのです。これは今日において邪悪な霊に抵抗することを願う人たちの手本です。エホバに仕えたいと思う人たちは、心霊術と関係のあるものをすべて取り除く必要があります。対象となるのは、心霊術を進めたり、それを魅力的で楽しいと思わせたりする本、 雑誌、映画、ポスター、音楽などです。災難よけとして身につけるお守りなどもそれに入ります。15節の質問。邪悪な霊の勢力に抵抗するため、何をする必要がありますか？エフェソスのクリスチャンが魔術に関する本を処分してから数年後、使徒パウロはその人たちに、私たちのする格闘は、邪悪な霊の勢力に対するものです、と書き送りました。エフェソス6章12節。悪霊たちは諦めていませんでした。その時もまだ優位に立とうとしていたのです。では、クリスチャンはさらに何をする必要があったでしょうか。何よりも、信仰の大盾を取りなさい。あなた方はそれをもって、邪悪なものの、サタンの火矢を皆消すことができます。とパウロは述べました。エフェソス6章16節。信仰の盾が強ければ強いほど、邪悪な霊の勢力に抵抗する力は増し加わります。16節の質問。どうすれば信仰を強めることができますか？では、どうすれば信仰を強めることができるでしょうか？聖書を研究することです。建物の壁の強度は、基礎部分の強さに大きく依存しています。同じように、信仰の強度も、土台の強さに大いに依存しています。この場合の土台とは、神の言葉、聖書に関する正確な知識のことです。聖書を毎日読んで研究すれば、私たちの信仰は強くなります。そうした信仰は強い壁のように、邪悪な霊の影響から私たちを保護します。17節の質問。邪悪な霊に抵抗するために、どんな手段が必要ですか？さらに、エフェソスのクリスチャンは、どんな手段を講じる必要があったでしょうか。悪霊崇拝がはびこる都市にいたので、さらに強い保護が必要でした。そのためパウロは、あらゆる祈りと祈願をもって、すべての機会に霊によって祈りなさい、と述べました。エフェソス6章18節。私たちも悪霊崇拝のはびこる世界に生活しているので、邪悪な霊に抵抗できるよう、エホバの保護を真剣に祈り求めることは不可欠です。もちろん、祈りの中でエホバの名を使う必要もあります。そのようなわけで、邪悪なもの、悪魔サタンから救い出してくださるよう、神に祈り続けなければなりません。マタイ6章13節。エホバはそのような真剣な祈りに応えてくださいます。18、19節の質問。邪悪な霊の被造物との戦いにおける勝利を確信できるのはなぜですか？質問路。次の章では、どんな質問の答えを取り上げますか？邪悪な霊は危険ですが、私たちが神のご意志を行うことによって悪魔に立ち向かい、神に近づくなら、それらの霊を恐れて生活する必要はありません。邪悪な霊たちの力には限界があります。すでにノアの日に処罰を受け、将来には最終的な裁きを受けることになっています。エホバの強力な御使いたちによる保護があることも忘れてはなりません。それらの御使いたちは、私たちが首尾よく邪悪な霊に抵抗するのを見たいと強く願っています。義を愛する御使いたちは、いわば私たちに声援を送っているのです。ですから、エホバと、忠実な霊の被造物からなるエホバの家族のすぐ近くにいるようにしましょう。あらゆる心霊術を避け、いつも神の言葉の助言を当てはめたいものです。そうすれば、邪悪な霊の被造物との戦いにおける勝利を確信することができます。それにしても、人間をこれほど苦しめてきた悪い霊と悪そのものを、神はどうして忍んでこられたのでしょうか。その質問の答えは、次の章で取り上げましょう。聖書は何を教えていますか？忠実な御使いたちは、エホバに仕える人たちを助けに来る。ヘブライ1章7、14節。サタンと配下の悪霊たちは、人を誤った方向に導き、神から引き離している。啓示12章9節。 神のご意志を行い、悪魔に立ち向かうなら、悪魔はあなたから逃げ去る。ヤコブ4章7、8節。